皆さん、こんにちは。ヤプリウェーブです。株式会社ヤプリの、金子と
山崎がお送りします。
はい、本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、本日が第1回目なんですけれども、本日は素敵なゲストをお招きしております。はい、ヤマトインターナショナル株式会社の執行役員でマーケティングコミュニケーション部長の長尾さんにお越しいただきました。長尾さん、お願いいたします。
お願いします。
あ、どうも、はじめまして。ただいまご紹介いただきました。ヤマトインターナショナル株式会社の長尾でございます。本日はどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。お忙しい中、ヤプリウェーブの方にお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
簡単に長尾さんの自己紹介をいただきたいんですけれども。
自己紹介、はい、はい。なかなかちょっとこういうの僕も初めてなんで、ちょっと緊張しますけど。ですね、はい。私はですね、ヤマトインターナショナル株式会社ので、ちょうどですね、5年前ぐらいにですね、今の会社にジョインしまして、はい、今ではですね、マーケティングコミュニケーション部長というところで、まあ、部内におきましてはですね、マーケティングコミュニケーション、それから、e コマース、新規事業、それから M&A と、まあ、その辺の領域を、統括しているという感じでございます。
はい、ありがとうございます。まあ、いろんなブランドをお持ちだと思うんですけれども、
はい、
なんかいくつかピックアップというか主力のブランドのご紹介みたいなものいただければ、うん、
はい、弊社はですね、まあ、基幹ブランドでですね、クロコダイルという、ブランドを展開しておりまして、こちらは、シニア、マーケット向けにですね、全国主要 GMS で約900コーナーですねに展開している、はい、まあ、老舗のブランドというのが、基幹ブランドで一つございまして、うん、でそれから、まあ、いわゆる今ちょっとしたバザードにもなってますけど D2C、はい、というふうにされている、はい、まあ、ブランドの、シテラですね、まあ、こちらと、あとはですね、アウトドアブランドのですね、ペンフィールドというブランド、それからサーフブランドのライトニングボルトというところで、今一つこの3つはですね、新規事業といいますか、ここ数年で始めたブランドでございまして、私が会社にジョインしてからですね、この3つを立ち上げたというような経緯でございます。
結構長尾さんが入られてから立て続けでしたよね。
そうですね、当初、私が入った当初はですね、その基幹ブランドのクロコダイルとですね、もう一つは、エーグルというアウトドアブランドを運営していたんですけれども、はい、まあ、エーグルはですね、なんて言うんでしょう、ラコステジャパンの方に、まあ、譲渡したような形になりまして、私がちょうど入って、しばらくしてから譲渡したというところでございまして、そもそも、まあ、私のまあミッションといいますか、はい、新規事業をちょっと立ち上げてくださいということでしたので、
はい、
それだったら3つぐらいありませんかっていう話で、
かっこいい。
で、まあ、1つ目はですね、スクラッチで、立ち上げたシテラっていうブランドと、それから
エフィールド
とですね、あとライトニングボルトはですね、はい、こちらちょっと変わったスキームで、してですね、まあ、商標権を買収してですね、
はい、
それから、リブランディングして展開しているというようなライセンスビジネスとして展開しているという形ですね。
アウトドアのペンフィールドは結構昔からありましたよね。僕もなんか本当に子供の頃から知ってるイメージが。
そうなんですね、
うん、
そうですね、結構何度か日本でも展開してた今まで経緯はあったようなんですけれども、改めまして、総合商社の方と、弊社の方でですね、商標権を 50% ずつ共同保有するというような、スキームでですね、買収したという感じですね、はい、ただ日本だけのこのブランドは展開ではなくてですね、日本、それから中国、香港、台湾と4カ国のですね、商標権を買収して展開しているという形ですね。
アジア圏がメインなんですね。
そうですね、基本的にはまあ日本でしっかりリブランディングしてから、後ですね、ライセンスで、 海外のアジアの方を中心に展開していきたいなというような当初の思いを描いてたことがありましたので、そのような形で今展開している感じですね。
うん、
でライトニングボルト、あ、すいません。
いえ。
で、まあ、そのライトニングボルトの方はですね、これは、昨年ローンチさせたんですけれども、これも僕がそうだな、小学生ぐらいの時になんかサンダルとかですね、こう稲妻のマークの象徴的なブランドなんですけれども、
はい、
あのハワイで、生まれたブランドでして、
はい、
あのジェリー・ロペスという、まあ、伝説のプロサーファーの方がいまして、その方が、はい、仲間同士で立ち上げたようなブランドというふうな背景がありまして、で特にこのアクションスポーツみたいな話じゃないですけれども、まあ、オリンピックでも、まあ、スノーボードが正式競技になってて、この2020年、まあ、今ちょっと延期になってしまいましたけれども、
はい、
スケートボードとそれからサーフィンがですね正式種目に、入るということでしたので、なかなかこういったアクション、スポーツのムーブメントっていうのも、将来的にはもうちょっと来るかなっていうところもありですね、こちらの方を、手掛けようと思った次第ですね。
ありがとうございます。
はい、
まあ、担当されている、まあ、セクションというか、まあ、マーケティングコミュニケーションということなんですけれども、うん、
はい、
この領域って、まあ、結構広いというか、結構デジタル領域全般っていうイメージですか？
そうですね、おっしゃる通りです。ね、まあ、何をやる部署っていうのもそんなにまあ決まってるわけではないんですけれども、
はい、
当初私が入社した当初はですね、まあ、主にまあ、リアル店舗の販促物ですとか、
はい、
あとは、まあ、とりあえず、まあ、広告出稿ですとかね、紙媒体とか、
うんうん、
まあ、そういったところを、まあ、使っているような、まあ、部署というところでしたね。ただ、この着任してからですね、まあ、これを一気に全部デジタルシフトさせようと思ってですね、
はい、
全てもうコンテンツ制作部みたいな感じで私たちやってですね
、はい、
もう一気にそっちに舵を切ってったっていう感じですかね。ちょうどそうですね、5年ぐらい前にそういった感じで、はい、デジタルコンテンツを全て、担う部署みたいな感じですね、今では。
もともと大和さんに入られる前って、
はい、
まあ、そのキャリア的なところで結構やっぱり e コマースであるとか、
うんうんうん、
デジタルの領域を結構担当されるケースが多かったんですか？
そう、ちょっと話が長くなっちゃう、どっからお話すればいいのかなけど、そうですね、自分でですね、会社の方を経営してた時がございまして、
はい、
レディースアパレルの、小売を経営しておりまして、
はい、
その時ですね、ちょうどもう売却してしまったんですけれども、
はい、
一番取り組んでたのがちょうど2005年、4年とか5年ぐらいですかね、まだ、
うんうん、
ガラケーの時代で、
そうですね、
3G になったぐらいの時でして、
うんうん、
でその頃に、120-130店舗うちは展開してたんですね。主にルミネさんですとか丸井さんですとか、はい、そういったところに全国100数十店舗を展開してたんですけれども、まあ、そこから、はい、まあ、ガラケーでですね、コンテンツ作ってですね、
うん、
まあ、店頭からですね、QR コードをですね、配布しまして、まあ、配布方法がちょっと変わってて、
はい、
基本的に、まあ、F1 層がターゲットだったんで、
はい、
清涼菓子の、ミンティアっていうのがあったんですけれども、
はい、
まあ、あれのカバーにですね、まあ、
はい、
コラボというか、うち独自のうちの発行している QR コードを全部そこに、ミディアのなんていうんですか、パッケージにつけてですね、
はい、
その百数十店舗で毎日配っていったんですね、おかやじさん
とか、
でそこから会員獲得を全部していってですね、でそれから CRM につなげて回していったというところですね。
すごい、2005年ぐらいで QR コードガラケーでってすごい先を行っている印象が。
そうでしたね。ただ当時は本当にまだ自社 EC やってなかったんで、
はい、
当時の外部、まあ、今でいうライブモールっていうんですか、
はい、
ファッションウォーカーさんですとか、
はいはい、
ダイライフさんですとか、そういうのいくつか、うんうん、やっておりま、出店というかモールに出店してまして、基本的にはまあそっちに、はい、メルマガの会に 配信して、まあ、リアル店舗の情報ですとか、うん、そのモールで展開してるやつのコンテンツ情報を、自社で制作してシェアレン回してたっていうのが今でちょうどですから15年ぐらい前ですかね。
そうですね、15年ぐらい前になりますね。その当時だとやっぱ飲食店さんとかだと、まあ、ガラケーのそのアットマークドコモとか、アットマーク EC ウェブのアドレスをそのカラメールでひたすら取ってた時代
です、ね、懐かしいですね。
なのでちょうどだからその頃、うん、そう東京ガールズコレクションが第1回目が、出たのが2005年ぐらいだったかな、あれ多分
遊戯体育館ですよね。
そうですね、はい、でそれでたまたま TGC のメンバーの方と何人か知り合いだったので第2回目からうちのブランドをちょっと出してですね、でそれでまあ当時 TGC も何ですか、携帯で洋服はお洋服が買えるっていうところ、
ね、そうですね、ランウェイで見た商品をその場で手元で買えるっていうのが売りでしたよね。
ありましたね。
そういうのをちょうどつなげ合わせて、まあ外部モールの売り上げにつなげていったりとかしましたね、うん、なんで、まあ、当時はですから QR コードを例えば雑誌のですね、ファッション雑誌の、はい、まあ、巡行とかにこう QR コード載っけるじゃないですか、うち、
はいはい、
すると、なんかこれあんま言っちゃいけないのかな。編集部の方からこう、まあ、巡行なのにこれやめてくださいとこういうのが
あって、そんなあったんですね。
ありました、ありました。本当にだからそういうのがまだ黎明期な時代だったっていうのもありまして、
はい、
なんか いろんな葛藤がありましたね、本当に。出店してる館でもそういった、ね、はい、QR コード回して撮って、
はいはい、
館の中で、まあ、取得すると館の、うん、データですみたいな話になって、はい、
そうですよね。
なんでミンティア配って外で登録してくれれば、はい、うちのデータ屈並べてですね、まだまだそんなことをちょっとやってたような時代でしたね。ですから、うん、割と今 CRM 回してるのも本当にその頃やってた、まあ、リプレイスまではやらないですけど、はい、そんなにやってることは基本は変わってないですね、 CRM 回すっていうことに関しましては
。まあ、お客様の端末が、まあ、スマートフォンに変わって、それがなんかなんだろう、メールが LINE に変わってとか、そういうイメージですかね。
そうですね、本当にでも携帯のね、あれが 3G になったのは大きかったですね。そこから一気にそういうものが広がっていったような気がしましたけどね、当時は。
そうですよね、なんか今でなんか、うん、よくガラケーで洋服買ってたなって思いますよね。
いやいやいや、本当にまだ本当にだからね、あれでしたね、本当にそんな時代でしたね。うん、なかなか周りに話してもあまりこう理解されなかった時代でしたね、当初は。
うん、確かにそうですね。でもね、そういう時にやっぱり ZOZO タウンとか始まってましたからね。
そうです、そうです、そうです。本当に、うん。
まだパケット放題とかが始まって直後ぐらいとかですもんね。
おっしゃる通り。
はい。
本当に。懐かしいですね、本当に。
はい。
じゃあ、まあ、ご自身で、まあ、アパレルの会社を経営されていても必然と、まあ、デジタルの知識がついて、
そうですね、はい、
で今のキャリアにつながってらっしゃるような。
そうですね、もともとはその家業がうちはファッション企業でして、はい、アパレル会社、父親が創業したんですけれども。
そうなんですね。
そうなんです。で、まあ私がそうですね、中学校3年ぐらいかなの時に、はい、中学、そう、他界しまして、事故で、
うん、
会社もちょうど結構何百億かあった時で、うん、だったんで、まあ、母がその後継いでですね、
はい、
僕もまだ中学生ぐらいだったんで、まあ、ただそんな、ね、自分が何かできるってわけでもなかったんですけれども、
はい、
まあそうですね、それから大学卒業して、就職しなかったんですけれども、まあ、起業して自分で、アパレルのちっちゃなメーカーを起業して、それで、まあ、何年か会社やってたんですけれども、まあ、たまたま母が、まあ、会社ちょっと、うん、売却しよう、あんたが継がないから売却しようかみたいな話だったんですけど、まあ、とはいえ、まあ、家業だったもんで、まあ、ちょっといろいろあって、はい、僕が会社の何ですかね、個人保証とかもしてたのもあって、
はい、
自分が親の会社何もしてないのに何かあったらこれは負債だけかぶるのちょっとあれだなと思って、まあ、そんな感じで、そうそうそう、確か20、 後半ぐらいですか、自分の会社やりながら夜グロービスとかに通ってって、
は
いろいろ勉強したりとかして、
はい、
それで30になる手前ぐらいですかね、まあ、母の会社、まあ、ついで、
はい、
それからですね、まあ、さっき話した、まあ、シェアレムの話じゃないですけど、
はい、
というか一気にそういうことをやって、まあ、IP を目指してたっていうところですかね、うんうん、そんな感じでいろいろやってました。まあ要約しちゃうと
でもあれですね、ね、お父様も企業、うん、まあ、創業者であって、まあ、企業一家というか、
はい、
そうですね、まあなんか遺言じゃないですけど、なんか母には、はい、就職じゃなくて自分で会社を起こさせろって知らなくてね、言うとは思ってなかったんであれです、まあ、なんかあんまりこうだから自分も自然な形で、まあ、本当にね、ちっちゃなスタートから始めましたけれども、そんな感じでやってましたね。
しっかり意識を継がれ
ます。そうね、実家もアパレルの会社さん で、うん、で今もヤマトインターナショナルで、まあ、アパレルのデジタルを担当されてると。
はい、
もうずっと、ね、ずっとあれですね、アパレルとデジタルとっていうような。
そうですね、
一回ですから、その会社もそのついで5、6年した時にちょっとリーマンショックがありましてですね、
はい、
まあ、私がもともと個人保証もしてたんで、まあ、会社はそんなに内部留保せずこう返済を軸にしてたんで、結構ピンチに弱かったっていうかですね、
うんうん、
なかなかリーマンショックの時は厳しくて、ファンドもそうですし金融機関も結構シビアな感じだったんで、あ、これはもうなかなか難しいなということで、うん、法的整理して売却してですね、
はい、
っていう経緯があって、まあ、幸い一部上場企業の某大手のアパレルさんが買っていただいたんで、まあ従業員をね、全員雇用していただけるっていうのを条件で売却したっていう感じですかね。
なるほど。まあ、リーマンショックもそうですけど、ね、今まさに日本、まあ、日本世界ですかね。
そうですね。
そうですね。またね、違った波があ
ります
、はい。
違った波がそうですね。で、ね、結構どの業種、業態も苦しいというか。
もう日々流れるニュースはちょっと怖いですね、最近は。
確かに、
はい、
そうなんで、それ以来ですね、もうちょっと在庫のあるビジネスもやりたくないなと思ってそれで、まあ、イベント事業みたいなのでまた起業しまして、その売却した、はい、でそれで、まあ、しばらく2、3年やってたんですけど、まあ、今の、会社の代表の方に声をかけていただいて、ちょっと手伝ってくれないかということだったんで、それで2015年にジョインした形ですね。
うん、また在庫大変ですもんね
今タイムリーで各社さん今大変だと思いますけど、
そうですよね、なんか最初なんかその、ね、新型コロナ出た時に中国から始まったじゃないですか。
そうですね、
だから最初その何ですか、春の立ち上げの商品が入ってこないんじゃないかっていうところが心配だったんですけど、
うんうんうん、
それが今度国内に入ってきちゃうと今度は売り場が今度閉まってるんで、
うん、
そうですね、なかなかこの手の話は今日あらあまりだからお話ししていいのかどうかっていう割とあれですよね、今日はビジネス的っていうよりも
そうなんです、そうなんです、
パーソナル、
はい、そうなんですよ、
ね、
はい、
まあ、まあ、
そうそうそうなんですよ、でやっぱりね、なんですか、まあ、仕事の、また当たり前なんですけど、仕事上だとやっぱ仕事の話しかほとんどしなかったりもするじゃないですか。
そうですね。
でもなんかその、いろんな方がいて、いろんなキャリアがあって、多分いろんな働き方を考えるいい機会かなとも思っていて、
はい、
はい、なんで、ちょっとそういうところもお聞きしたいなと思って、ポッドキャストを始めたんですけれども。
なるほど。
前半だけですね、真面目なところは。
あ、そうそう、そうなんですよ。でもう今回第1回目なんですけど、
はい、
前回の0回目は本当に僕と山崎2人がただ趣味について話すっていうすごい緩い収録をしてですね、
はい、会長させていただきました。
ありがとうございます。
何の実りもないんじゃないかなと思いながら、
はい、もう雑談でしかなかったですね。
そう、雑談をただ45分録音して配信しただけっていう
いやでもなんか最初あの先週かなお話を頂戴した時に、はい、ちょっとなかなか嬉しくてですね、この、はい、普段ねあの金子さんと、あのセミナーとかね、はい、相談するところとかでお世話になったりとかもしてますけれども、こういった声だけのっていうのもちょっと面白いなと思ってたのと、
そうなんですよね、
やはりこう世代的にですね、あのラジオもあの、はい、通ってきてるちょうどですから中学生の時かな、 J-WAVE が開局して、
はい、
なんかすごく新鮮だったのを覚えてますし、
はい、
ひいては、まあ、オールナイトニッポンですとか、あとはインターフェムとか、うんうん、特にインターフェムなんかで、はい、あのアメリカかぶれみたいな感じであの影響を受けてた世代、はい、まあ、洋楽に、ね、触れたのもそんな時期だったりもしたんで、非常にこのラジオのこういったラジオっていうんですかね、こういった声だけっていうのもいいなっていうふうに思ってますね。
喜んでいただけてよかった
ね。何話せないのかな。
なんかインターネットがすごい普及して、それこそ YouTube とか、まあ、あとそれこそ Zoom とかで、ね、映像付きで配信することも非常に簡単になったんですけど、なんかその上でなんかその音声だけ、ラジオっていうメディア自体もまた面白くなっているような気もしますし、
うんうん、
それこそツイッターとラジオを掛け合わせることでまた新しいなんかその価値みたいなのが出てるような気もしていて、
うん、
で日本ではあんまりそのこのポッドキャストっていうものはあんまりまだあの流行ってはいなかったりもするんですけど、結構なんかアメリカとかを見ると結構いろんなブランドさんがあのポッドキャストを配信していたりとか、
はい、
あとはまあその視聴の方法も結構そのそれこそあの僕らの配信もそうなんですけど、 Spotify でそのまま聞くことができたりとか、なんか新たな可能性があるんじゃないかなと思ってあのちょっとチャレンジしてるんですよね。
はい、いやなんかいいなと思って
記念すべき第1回目のゲスト
で、ね、そうなんですよね。
いやいやいや、
で
も
なかなか、でなんかまあここからちょっとぐっとなんかパーソナルな話をなんかしたいなと思うんですけど、
はい、どうぞ。はい、
まあその、まあ、執行役員で、まあ、マーケティングコミュニケーションを統括されている長尾さんは普段どういうことされてるのかなと思ってなんか趣味とかあるんですか？
いやもう取り立ててそんなに、もう趣味っていうのはですね、もう、はい、明確にそう、すごく熱中したりとか夢中になったりするのっていうのはもう、20代ぐらいでそんなになくてですね、
はい、
もともとですね、僕はさっきのね、キャリアじゃないですけど、あなたにつながる話でもあるんですけど、はい、小学校6年、中学生ぐらいの時からですね、
はい、
スケートボードをやっててですね、
はい、
もうなんか365日スケートボードやってたような感じで、もともと地元が原宿で生まれて目黒育ったんですけれども、
はい、
そのあたりで結構あのスケートショップとかもいろいろあって出入りしてたりもしてたんで、
うん、
あの中学皆さんがこう部活とかやってる時、うんうん、僕は一人でずっとスケートボードやってで、まあ、後にそんなところからいろんな人と、まあ、出会うようになって、大人の人とかですね、
はい、
そういった世界の人たちに出会うようになって、うんうん、まあ、ですから高校生ぐらいになってちょうど、まあ、初めてだからクラブとかも行き出したりとか、はい、音楽とで先ほど の洋楽に触れたっていうのもその頃で、はい、当時ですから、海外のスケートボードやってる人たちのプロスケーターのビデオを見たりとか、はい、なんか音楽もそこで触れて、初めて買った洋楽が、ビースティーボーイズとか、
うん、
なんかああいうのとか、まあそれこそ、あの、ラップですよね、ああいうのが、はい、あの、はい、スチャダラパーが出てきたあたりとか、
うんうん、
まあそういったとこにこう触れてったりとかしててですね、
うん、
でまあ、クラブとか、クラブですね、あの、
クラブ。
そう。なんで、ただそのちょうどこうスケートファッションみたいなのが、うん、僕らだとこう、まあ、渋かじみたいな80年代後半ぐらいで流行って、うん、でそのストリートファッションとしてスケーターファッションみたいなのがちょっと流れできてて、まあ、そこからですね、まあ、急にファッション業界の人とかも、まあ、お知り合いになったりとかして、スタイリストの人とかライターの人とかと、まだ高校生だったんですけど、
はい、
大人の人たちに夜な夜な遊びに連れてってもらったそういったこうカルチャーみたいな ところに一番僕は影響を受けてたですね。それでだからアルバイトもそういうところでしたりとか、ちょうど高校卒業するぐらいの時に、卒業するぐらいかな、その時にあのユナイテッドアローズの原宿店がオープンしたんですね、90年、
はい、
確かに。で、まあそれこそスタイリストの指令からちょっとバイトしないかって言われて、初めて、
ね、
初めてのアルバイトで、ユナイテッドアローズアルバイトさせていただいて。
それを販売員としてですか？
いや、あの上にね、あのカフェがあって、ゆえカフェっていうのがあって、はい、そこでやって、はい、でもよく遅刻して、よく怒られてました。ではその頃ね、皆さんに本当、まだ家さんが、あのまあ、小さなっつったら語弊がありますけれども、ね、あの間もない時だったんで、まあ、そういったあのトラットマインドみたいなところですとか、セレクトショップがまだちょうど PB みたいなの作り始めるぐらいの時代だったのかな、あの頃って、はい、ですからそのインポートブランドとかすごくファッションにそういうあたりからね非常にまあ興味持ったりとかして、あとは横ではね、あの裏原宿っていうのはこう立ち上がってった時期で、
周りの、
うん、友達もみんなそこであのブランド始めたりとか、そういう人たちが多かったんで、で大学になってもそのまま今度はまた新しいセレクトショップやるっていうんで、そこでまあバイトしたりとかしてて、だからあんまり学校行かないで働いてそうそうそう、そんな感じですから、こう趣味がだからそのスケートボードから始まって、
はいはい、
ストリートカルチャーみたいなところに触れてファッションっていうのとリンクしてったっていうところなんで、なんか音楽とかファッションとか、うん、まあ、趣味じゃないですけど、まあ、そういうのがこう熟成されてった時期っていうか、影響を受けた時期ですよね。なんで、
なんかその当時って、なんかね、インターネットもなかったから、もう長尾さんがいらっしゃった、そこがもうカルチャーの生まれるところでしたよね。
うん、中心地なイメージありますね。
うん、面白かった、まあ、刺激的な、なんていうんですかね、毎日でしたね、本当に。
うん、だから高校生からっていうのがすごいなっていう、
うん、そうですね
、はい、
本当になんか自分で言うのもあれですけど、東京この最たるなんかみたいなとこあって、
うん、
でもなんかなんかなんていうんですかね、キラキラしてましたよ、毎日は刺激でしかなかったっていう、
うん、なんか景気もね上がっていった時だったから、ファッションもすごい元気がありましたよね。
そうですね、
奇抜なファッションの人と原宿にいっぱいいたじゃないですか
そうそうそうそう
そう、その辺からもう原宿は文化が出来上がってたんですね。
まあ、昔からじゃないですかね、我々のもっと前の世代の人たちからでもそうだったと思いますし、やっぱカルチャーの発信地だったっていうのは、はい、じゃないですかね、
うん、
で、そうですね、だからそんなところが、まあ、ルーツじゃないですけど、はい、ちょうどあの並行するようにまあ、インターネット文化みたいなのがあって、
うん、
ちょうど20代の時に初めて、まあ、ネットインターネット触れたのはまだね、なんだっけな、あの
パソコンのシリーズとかですか？
そうです、パソコンは最初買ったのがパワーマックシリーズだったんですけれども、うん、
あ、最初からマックなんですね。
そうです、そのマッキントシュっていうのも最初分かんなくて、そのスケーターの人たちのグラフィックとかやってる人たちがいて、
はいはい、
グラフィック、ああ、あのスケートでよくあるこの板に書いてあるような、これをどうやって書くんだ、パソコンで書けるんだ、何どうやってやるのって言ったら、マッキントッシュっていうのがあるっていう。それでパワーマック買ったりとかして、
はい、
当時でもね、あとインターネットがセガサターンのね、モデムでなんでできるっていうので、最初それでネットで見たりとか、
はいはいはい、
ピピンアットマークっていうのはちょっとマニアックになっちゃうんですけど、
はいはい、まだ、はい、マニアックですよ。
そうそうそうそう、ネットで見たら結構それぐらいの時期で、20代前半ですかね、まだ。
そうです、まだまだインターネットとパソコン通信の境目の時ですね。
まだ世間じゃまだピッチとかの時代。
そうですよね、はい。
ね、だから画像1枚ですから表示するのに、まだダイヤルアップ回線の頃でしたから、
はい、
それこそ1枚の、ね、JPEG 画像を出すのに、タバコ2本ぐらいするんじゃないか
なって。そうですよね。だって MP3 の 1曲落とすのに多分30分とか1時間ぐらいかかってた時代ですね。
ギリギリその頃の記憶があります。
あります、ガキさん。
あります、あります。ちょっとパソコン自体は、あの一番使ってたのが Windows ME でした。あの一番ダメダメって言われていたやつを頑張って使ってたので、多分皆さんの3倍ぐらい 時間かかって画像ダウンロードとかしてました。
それ和崎さん小学生ぐらいの時ですか、それって。
私小学校高学年から中学校ぐらいですかね。
なるほどなるほど、
はい、
そうですから、インターネットに触れたのもそれでしたね、
うんうん、でも一番最初インターネットに触れた時、感激はしませんでした？
感動しましたよ、やっ
ぱ感動しましたよね。僕もメールとかでも感動しましたね。
なんか掲示板とかね、
うん、ありましたね。
なんだっけ、めっこアメ、あれプロバイダーか、なんか、はい、なんかいろんなのがあって、初めて知らない人と掲示板でやり取りした時の、はい、なんていうんですかね、不思議な気持ち、はい、今でも忘れませんけどね、
はい、
ああと思って、なんかちょっと趣味の話じゃないですけど、
はい、
なんかそんな時代だったような気がしますね。
そうですよね。なんかそれまでって本当になんかそれこそハガキで、ね、文通するぐらいじゃないですか。普通に年、まあ、年賀状も 今でもありますけど、
そうですね。
世界中の人と一瞬でつながれるっていうのは本当に感動しましたね。
うん、多分僕も感動だけしてるだけで、
はい、
世の中に対するインパクトとかビジネスみたいなのってのはその時考えてなかったんで、はい、おそらくその時に触発されて、事業立ち上げていった方っていうのは、うん、まあ、今リードしていってる方たちなんだろうなっていうのもね思いますし、
そうですね、日本を代表する企業家たちもやっぱその時からやっぱり、ね、手をつけてる人が多いんで、
うん、
なんかそんな時代だったような気がしますね。単純に僕はなんか楽しんで終わりみたいな話でしたけど、
僕多分高校2年生の時に初めてインターネットをつないで、でもこれは本当に素晴らしいと思って、
うんうん、
なんかその時から一応なんか仕事はなんかインターネット関連で勤めたいなって思ってましたね。
その通りになりましたね。
そうですね、なんか
まあいろいろなんか うを曲折して今がありますけど、
そうですね。見てましたよ、当時金子さんの、後から知りましたけどね、サイトも、
はい、当時、はい、そうですね、
後に、まあ、知ってたんですね。
そう、金子さんがやってらっしゃるっていうのは知らなくて、はい、後に出会ってね、
はい、
あ、そうだったんですね、はい、みたいな、そんな時代でしたねっていう話で、うん、
そうですね、僕が一番最初起業した時に趣味で原宿のポータルサイトを、ね、していて、
はい、
それは意外に結構ファッション系の人は、名前は知ってるとか見て、結構見てたとかっていう人は結構多くて。
ああ、すごい。
面白かったですね。
ね、面白かったですよね。本当に週末家でパチパチ作ってただけなんですけど。
そこでつながるとはまさか思わずですね。
そう、まさかね、こんな20年越しでつながるとは思ってなか
った。そんな、まあ、ちょっと趣味の話に戻っちゃいますけど、
はい、
まあ、結構ですから、家でですね、そんなに僕もアクティブな方では、スケートボードやってたとか言っといて、全然やらないので、
はい、
例えばウォーキングしたりとか、まあ、ジムに行ったりとか、たまにしますけれども、基本的にはなんかこう、この家を快適に過ごすみたいな、まあ、今、ちょっとタイムリーになっちゃってますけど、もともとがですね、だからそのデジタルコンテンツとか、そういうのはやっぱり好きだったっていうのもあって。うんうん、
はい、
さっきのマッキントッシュの話じゃないですけど、なんかそういうのいじったりするのも好きだったっていうのもあって、結構今、いわゆる、まあ、サブスクリプションサービスとか、
はい、
高いのもすごく面白くて、本当にそれこそ Netflix、それからね、プライムとか、
はい、
フルとか、もう一番最初からこう入ってこう楽しんでるっていうのは未だに変わんなくて、う
ん、じゃあ映像系はほとんど入ってらっしゃるんですか？
ほぼ入ってます、僕は。結構ありますね、はい、なんかなんでそれを楽しむ、ための部屋作りみたいなのが、
は
い、ああ、じゃあもう結構いい音響とか揃えてらっしゃる感じですか？
いやいや、そこまでなんかすごいこだわるわけじゃなくて、その、まあ、大きい画面で、
はい、
なんか綺麗な画質で、
はい、
のんびりソファーでみたいな
のがいいない
いですね、憧れますよね。
だからなんかね、回線速度はすごくちょっと意識したりとかちょっといいルーター使ったりとかですね、なんかこんなようなことですかね。だから本当に今なんかステイホームってねありますけど、はい、私はもともとステイホームですみたいな、
もともと快適が揃ってますよ。
そうなんです、本当にですか、
ね、後から揃えようとしたち、なんかみんな在庫がないとか、 配送が遅くなっちゃうとかで、結局ステイホームがそんなに充実できないまま過ごしてたりしますもんね。
ねえ、今ね、インテリアとかもすごい売れてるみたいですからね。
なんか、そう、なんか友達が、なんだっけな、椅子なんかこう、在宅になるじゃない、なって、
はい、
椅子がちょっとなかったりとかして、買おうとしたら、なかなか売ってないとか、
うんうん、
なんか言ってましたけど、そうなんだって、なんかいろいろ需要があるんだなと思い
そうですね。
結構今まで個人宅ではあんま需要がなかったオフィスチェアとかもやっぱすごい売れてるみたいで。
あ、ご自宅で使うようですか。
はい、しかも結構我々ってなんか長時間座ることが多いから、まあ、結構そこに投資してるあのうちの社員とかも多いですね。
あ、そうですか。
多いです、
はい
はい、
あれですね、あの逆に言ったらその今弊社ももう在宅入って3週間ちょっとかな、1ヶ月ぐらい経つんですけれども、はい、あの当然ね、あの Zoom だったり WebEx だったりとか、あと Hangout を使って社内でもこう頻繁に打ち合わせとか会議があるんで、あれなんですけど、あのこうカメラをスマホを固定するあの、
はいはい、
だったりとか、なんかそういった関連グッズも僕も初めて買ってみたりですとか、
はい、
あとはちょうど今喋ってる時もマイク使ってるんですけど、これあの、はい、金子さんの受け売りで、
はい、
Facebook 見たらなんかちょっと DJ 気分味わえそうだなと思って
、まあ、ちなみにあの僕もあの山崎も同じもの使ってます
から、はい、私もまさに金子さんに同じもの聞いて買いました。多分皆さんほとんど同じブランドのやつ使ってる
そうそう、なんであとはライトだけだなみたいな
うちのスタッフもライト買ってる人間も多いですね。
あ、そうですか。あれ男性の方でもですか。
はい、はい、あのなんか顔が明るく映したいみたいで、
うんうん、
僕はあんまり気にならないんですけど、うちの社長とも買ってましたね。
ああ、そうそう、井原社長のもなんか見ましたよ。完璧でしたね。
完璧ですよね
20点でちょっと多かったですけどね
それ参考になりますね、本当に。なんかやっぱりこう本当にあのね、ファッションやってる私からしてちょっとあまりこういいあれか、ね、あの発言かどうかちょっとわからないですけど、やっぱりこう物のね、こうなんていうんですか、買い方とか、
うん、
本当にね、買うものがちょっと変化してくる、来てるだろうなっていうのも感じますし、うん、まあ、それこそ今いろんなウェビナーとかでもそういった話題になってるとは思いますけれども、自分自身がやっぱりそういったグッズ買ったりとか、本当にね、なんか食品とか、それから、なんだろうな、食材を作る、なんていうの、加工する機械じゃないですけど、うん、炊飯器とか圧力釜とか、
はい、
なんかそんなの今僕、買ったりとかして、自炊も楽しむようにしたりとか、なんか買うもん変わったなって思いながら。
でもキッチン用品も今、すごい売れてるみたいですからね。
そうですよね。
はい、
もプロ独身に磨きがかかるんじゃないかと。そんな感じで。ね、なんか日々のですからこういったあの変化というか環境をね、やっぱり、
はい、
あの自分なりに、ね、前向きに捉えてこうしていかないと、うん、なかなか皆さんねストレスになったりですとかそういうこともあると思いますので、僕も意識しながら なんとなくこう自宅でいるのも、まあ、趣味の部分もそうですし、あの楽しめるようにちょっと努力はしようかなと思ってますけれども、
大事ですよね。あまり下がり込んでしまうと、うん、外にも出れないし、
うん
うん、ストレス発散とかはなんかそれなりに自分なりのやり方を見つけないと、楽しく過ごさないとですもんね。
そうですね、
うん、
なんか最近ザキさん買ったものあります？
私ですか、
うん、
私ですね、いろいろあのまさに長尾さんおっしゃった通りで、なんか調理系のものとかいろいろ揃え始めたんですけど、あのいつも会社に出社してた頃にはあのカフェが、やっぱりカフェがあって、コーヒー飲んだり、あの美味しい紅茶出してくれたりっていうのをすごい満喫できてたんですけど、まあ、家になるとどうしてもインスタントコーヒーとかにやっぱなってしまうのがうーんと思ってたんですね。で、あのデロンギのエスプレッソメーカーを買いました。あのお値段がまあまあちょっとそれなりにはしたんですけど、
うん、
なんか美味しいコーヒー飲めるっていうなんか休憩時間を作らないと、家の休憩時間をどこにしたらいいか分からなくなっちゃってたので、
分かる、
はい、
僕もコーヒーメーカー買い替えました。
本当ですか？もともと持ってなかったので、よくあるネスプレッソさんとかのやつにしようかと思ったんですけど、はい、いや、ちょっと、どうせ買うならいいやつと思って、なんか無駄に散財をしてしまいました。
なんか僕はハンドドリップでコーヒーを入れるんですけど、
はい、
なんかコーヒー豆は美味しいのか買い始めましたね。
あ、やっぱりこだわるんですね。近くにありますか？
ネットで EC で買ってますね。
あ、そうなんですね。
うん、でもやっぱりでもちょっと値段はしますけど、やっぱり美味しいところのコーヒーは美味しいですね。
うん、
うんうん、なんか今までってコーヒー結構眠気覚ましのイメージが強かったんですけど、うん、こんなに癒しをくれるとは思わず、
すごい。でも摂取量増えまくってますよ。
いや本当に大変です。僕もどれぐらい入れてるのかなって、コーヒー豆の消費が激しくて。
早いですか？
そうなんですね。
そうだから私 もう自宅では水しか飲まないんですね。お酒 も自宅で飲まないんで、
う
ん、ウォーターサーバーの水しか飲まなかったんですけど、
はい、
だけこんなに、ね、自宅にいるのが増えて改めてコーヒー飲みたいなと思いながら、ね、さらに量が増えて、水よりもコーヒー飲んでるのが多くなってきたんじゃないかと思っちゃいました。
あ、でも僕もそうかもしれないですね。僕もなんか震災以来ずっと水だけは欠かさず買うようにしてるんですよ。
はい、
でもやっぱなんかここまでずっと家にいるとやっぱコーヒーの量が増えますね。
なんか本当になんかこう運動不足にも、ね、なったりも、ね、するし、本当に死ぬだからちょっと朝散歩したりとかウォーキングしたりとかぐらいですけど、う
んうん、ね、結構先週の土日とかはもう人溢れてましたね。みんな不要不急ではないんだろうけど、ちょっと運動不足解消しに来たのかなみたいな方が多かったですよね。
うん、僕の近所もすごいやたらと歩いてる人が多くなっちゃって、
うん、おー、そうですよね、すごい。なんで、でも女性の方とかね、こうヨガとか、ね、自宅でこうやったりとかしますけれども、うんうん、ちょっと最近僕も自宅で何かできることと思ってですね、
はいはい、
まあ、ちょうどこういった機会なんでお話しようかなと思ったんですけど、
も
ともとスター・ウォーズが僕大好きで、
はい、
小学生かな、4歳か5歳かな、最初見たの、それから以来の大ファンなんですけれども、
はい、
ジェダイチャレンジっていう名前のですね、
はい、
ヘッドセットつけて、ヘッドセットの中にスマホ入れてアプリダウンロードしてですね、はい、ライトセーバーで戦うっていう AR のゲームがあってですね、
AR のですね、
そうなんです、そうなんです。なんでライトセーバーと送られてくるの、箱の中にはライトセーバー、それとヘッドセット、あとその、はい、何でしたっけ、なんて言うんだろうな、ちょっとビーコンみたいなのがあってですね、その3点が入ってるんですけれども、はい、ジェダイチャレンジっていう名前がいいなと思って、やっぱりこう、はい、ジェダイになりたいなんて思ってたんで、それを、はい、2年ぐらい前かな、1年半ぐらい前に発売して、レノボから発売したんですけれども、
はい、
それ久々に引っ張り出して、家でその修行してるんですね、ジェダイ。これがですね、結構いい運動で、ものすごい汗かくんですよ。
基本的には振り回す感じなんですか？
おっしゃる通りでございます。
そうなんですね。
ヘッドセットして、ライトセーバーぷんぷん家で振り回してる、怪しい中年っていう状態。これ結構ストレス解消になったりとか、まあ趣味と、はい、まあ、実益までいかないですけど、なんか、非常に、僕やってるんで、たまたまちょっと久々に、なんだろう、Facebook とか、あれにあげたら、はい、早速我々友人が反応して、何人か「そう面白いの？」とか言って2名ポチしてましたよ。
売り上げに貢献されていらっしゃいますね。
そうです。やっぱちょっと趣味じゃないですけど、先ほどね、はい、さっきの関心事みたいなのがそういうもんとか、まあ、あとは本当にね、自宅で、まあ、Spotify とかで結構こんだけいると、やっぱりこう普段よりちょっとも音楽もじっくり聴く時間とかも増えてるので、うんうん、なんか懐かしい、例えばその自分が感化された90年代の、まあ、渋谷系じゃないですけど、
はい、
なんかそういったものの音楽を改めてちょっと聴き直してたりとか、
うん、
あとは、なんだろうな、ライブ配信 っていうのもね、うん、最近あるんで、こ
う。そうですね、YouTube とかもね、だいぶ配信されてますよね。
ね、なんで、ね、YouTube でそういったライブ映像みたいなの結構いろいろあさってみたりとか、なんかそういう風にちょっとして気分転換したりとかしてますね、
うんうん、
なんか面白いなと。
いやでも時間がやっぱすごいありますからね。なんか僕もなんか古い映画また見返してみたりとか、
うんうん、
週末はしてたりしましたね。
どんなやつを見てたんですか？
こんな昨日一昨日はゴッドファーザーを久々にまた見返して、
おいい映画
うん、いい映画だな、ね、そう。でもやっぱ結構長かったりもするんで、なんか見返したいなと思ってたんですけど、なかなか時間作れてなかったね。やっぱりなんかもう平日も家にいるし、週末も家にいるんで、
はい、
時間だけはものすごくあるんで、
うん、
ちょっとまた名作を見返そうかなとか思ってたりします。
あ、いいですね。まさにそういう使い方をしたいですね。
うん、
うん、
結構ね、なんかネットフリックスでもちょっとおすすめとかなんかね、そういうのも話していいのか、こういうのって。
あ、全然全然話しましょうよ。
だから結構、僕結構、まあ、そういったサブスクの見てるんですけども、やっぱりオリジナルのね、あの作品とかすごく面白いなって、もちろん、ね、既存の映画とかも面白いんですけど、
はい、
ネットフリックスでは結構、ブラックミラーっていうのがあって、はい、これ多分ご存知の方結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
デジタルテクノロジーを使ってこう、まあ、世の中を風刺したようなドラマなんですけどね、
はいはい、
世にも奇妙な物語の、デジタル版みたいな感じでちょっと捉えていただける。
それはネットフリックスのオリジナルなんですか？
そうですそうです。すごくそれ、まあ、以前からハマってたんですけれども、
はい、
これまあ改めて見たりとか、それのまあ番外編みたいな形でバンダースナッチっていうのもあってですね、
はい、
これはすごく面白かったのが、こうネットフリックスで見ながらですね、こうインタラクティブにこう自分で選択してると物語が変わっていくんですね。
え、そうなんですか？
それはすごく面白くて、
シミュレーションゲームみたいな。
そうなんです、ロールプレイングゲームみたいに映像の映画の中っていうかドラマの中に入って、
はい、
結構これ画期的で新しい取り組みだなと思ったんですけども、結構ハマってですね、はい、何パターンかこう結末が違ってくるんで、面白いなと思ってそれやったりですとか、
はい、
あとはなんだろうな、最近なんかだと、まあ、ちょっとこれタイムリーって言っちゃあれですけど、サバイバーっていう、
は
い、のがあって、24で主演してたキーファー・サザーランドさんが主演してるんですけども、
はいはい、
ある日突然総理大臣じゃない、アメリカの大統領になってしまうというやつで、
はいはいはい、
当然キュア・サザーランドさんとかもこう危機に対応していくみたいなイメージがあったんですけれども、
はい、
まあ、あれとはまた違って、まあ、政府として、うん、合衆国の大統領としてこう、
はい、
いろんな困難が、待ち受けてですね、まあ、それに対してこう対処していくっていうんですけど、まあ、結構、はい、なんていうんですかね、リーダーシップマネジメントじゃないですけれども、うん、本当にこういった、はい、ピンチの時にやっぱりそういった、リーダーのなんていうんですかね、資質みたいなのが問われるっていうところも、もう今まさにタイムリーだななんて思いながら、うん、それちょっと見返したりして、面白いドラマなんですけどね、なんかそういった形をちょっと、うん、見たりとかなんかしたりとかしてますけどね、うん、
ちょうどゴールデンウィーク特別企画が走るらしいです、サバイバー。
あ、
はい、前は一挙放送みたいな見つけてしまいました。
面白いですよ、すごい面白い。
ね、最初におっしゃられたブラックミラーもすごい面白そうですね。僕まだ見てないんで、ちょっとこれぜひ。
これ多分みたいな、負けた界隈の方ですとか、
はい、
いらっしゃる方も結構いらっしゃると思いますけど、はい、デジタル関係の方とか見るとすごくご覧になっていただくと面白いんじゃないかなっていう感じがしますけどね。一応完結なんで、それも面白いと思います。
はい、ちょっとぜひ見てみます。
はい、なんで、そんなデジタルもん、それからさっきのスターウォーズのジェダイチャレンジ、AR とか、こんなの自宅で、バトルになってるっていうところになりますね、なんか、最近は。
でも、今はもう、なんとかして、この、ね、収まるのを待つしかないんで。
そうですね。
あとはやっぱり、いろんな、まあ、方たちと、ウェビナーじゃないですけど、ズームで、はい、ミーティングしたりじゃないですけど、
うん、
まあ、あんまズームのみっていう感じではないんでしょうけど、
はい、
なん ていうんですかね、会社の垣根を越えたじゃないですけれども、みんなでこういろんなこと話し合ったりしたりっていうのもすごく、たまに参加してさせていただくんですけれども、なんていうんですかね、こう、まあ、勉強になるって言っちゃあれですけれども、今できることを、それから、次にどういうことを考えていくかっていうことの、なんていうんですかね、こうインプットさせていただいているというような状況で、まあ、それはそれでまたすごくあの有益なあの場面といいますか、モーメントというか、のいうのもあるなぁなんて思ってますね、すごく。気づきが多
いですか、まあ、皆さん、そうですね。まあ、皆さん置かれている状況は、ね、あのみんな等しく多分一緒なので、その中で、はい、あのね、どう何ができるのかっていう知識は、まあ、あるに越したことはないですからね。
そうですね。
なんか大丈夫ですかね、こうちょっと放送事故にならない程度の、まあ、なんか喋らせていただいて
ます。いやいや、全然放送事故にはなってないです。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。あのちょっと僕も次ネットフリックスで見るものも今日得られたんで、
始まりました。
はい、
本当にこれもあれですよね、Spotify でなんか。アーカイブ化されるんですよね。
そうです、そうです。あの、僕がこの後また編集という編集ではないですが、一応チェックをして、
はい、
で、あの、MP3 に書き出して、
はい、
公開する感じです。
そうそう、なんかあまりね、こう、仕事の話というか、ブランドの話が、
はい、
とかね、まあ、それまた別の機会とかでね、お話しさせていただければいいのか、
そうですね。
あとはちょっと思いますけど、はい、まあ、なんかあのいろいろね、これで大丈夫なのかってちょっと
大丈夫ですよ。あの
すごいボリューミー、
そうね、長尾さんのパーソナルを知る会なので、
はい、いやいや、なかなかで、ね、恥ずかしいですよ。だからあのあまりこういう話って、特にさっきの、ね、
はい、
このまあ、幼少期じゃないですけど、
うんうんうん、
なんて影響を受けたもんとか、
はい、
どういう流れで今になったかって、あまりこう公で僕も話す場面なんかないので、ちょっとこれが、うんうんうん、なんかいろんな人に聞かれてしまうと大丈夫かなって思って
、まあ、でもなんかそのどんな人にも本当に過去がいろんな過去があって、
そうですね、
多分いろんな選択ね、学校とか友達とか、うん、あの先輩とかそういう影響を受けて多分今の自分があると思うので、
はい、
今日はあの長尾さんがなぜいつもおしゃれですごいかっこいいのかっていうのが原宿とかの流れからやっと理解できたのですごい私有意でした。
いやいや、山崎さん、そういうハードル上げないで
もう育ってきた環境がおしゃれしかなかったんですよね。
そうですね。
そうですね。だからあんまりこう、だからなんていうんですかね、なんですか、こう初めて会った人とかと、ね、お会いしてじゃないですけど、なんかそういう話になると、
はい、
なんか変に受け止められかねないので、あまり自分からこういう話ってほとんどしたことがないので、
うん、
なんか嫌じゃないですか、原宿生まれの目黒育ちとか嫌じゃない
ですか。いや、僕は羨ましくてしょうがないですけどね。
なんでもただまあやっぱりもう環境が全てだったかなっていうふうに思いますし、
うん、
なんかその時その時のそのなんていうんですか、その中学生の頃からなんですけど、あまりこう自分でこうなりたいものとか、さっきのほどの金子さんみたいにこう僕はこうしたいっていうのがなくてですね、実は、
はいはい、
時々の環境で、出会う人によってなんかこうなんかその流れになっていったっていうか、いまだにですからあまりこう私はこれがっていうのが実はそんななくて、なんか、
はい、
気がついたら僕流れに乗ってるだけの人生みたいな感じがして、まあ、その時その時で、よしよしではもちろん選択っていうのはしてるんですけれども、はい、ただこう、なんていうのかな、抗わない生き方っていうわけじゃないですけれども、
うん、
なんかそういうのも人の出会いをね、大切にしながら、そういう人たちとなんかいろいろやったりとかしながら、なんかこういう風になってったっていうのが正直なんか、うんうんうん、印象ですかね。なんですごくその環境とか、はい、なんかそういうのを人との出会いっていうのがなんか重要かなっていうふうには思いましたね、
うん、いい流れはもうきっとすごいいい運を持ってらっしゃる方のところに行くって聞いたことがあるので、
そうですか、
そうなのかなと、はい、
まあそうですね、まあ、 実際のところは人生はまあ選択の連続だと思いますので、まあ、その時その時はね、うん、あれだと思いますので、まあ、本当に、
ね、そうですよ、その波に乗るか乗らないかもきっと、
ね、そうですね、
多分自分で選択してると思うので、
はい、なんかそんななんか偉そうなこと何にも言えるつもりはない
んですけど、いえいえいえ
大丈夫かな、なんか
大丈夫ですよ結構いいお時間で、多分1時間ちょっとぐらい多分お話をさせていただいたんで、
そうですね、
そうですか、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、今日は
こんな感じで終わるので、はい、大丈夫です、
はい、大丈夫です
まだ終わり方も定まってないんですけど、
そうです、まだ終わり方がまだ定まっていないんですけど
じゃあ、そうですね、それでは今日ラストになりましたけど、私のおすすめのナンバーで、締めさせていただきたいと思います。それではどうぞって言って始
まる、これはね著作権絡んでて音楽が流せないんです
そういうのやってみたいなって思っちゃっただけです、
ね、なラジオっていうとね、なんか次のナンバーはって言いたくなっちゃいますよ ね、
いいです
ね、
はい、長尾さんお声がもうラジオ向きというか、なんか今の一節だけ聞いて、あ、なんかすごい本番っぽいと思いました
レギュラーですか、
はいぜひぜひ何回でも
でもせっかくマイク買われたんでね、これから配信しようと思えばいくらでも配信できると、
いやー自分からはちょっとなかなかお声かけていただいてみたいな感じで、はい、ですね楽しかったですね、
はい、ありがとうございました。
いえいえいえ、
ちょ、ね、あっという間のお時間でしたけれども、今日はじゃこの辺りで、はい、今日は大和インターナショナルの、長尾さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。